ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな。人に頼るな。自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに楽でないなら、神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。頼りになるものは神様以外にないと。それをもう少し進めていけば、頼りになるものは成り行き以外にないということになってくるのだと思いますね。今朝は新中記念の時に昨日いただきました立教神殿のことについて改めて思わせていただいたのですけれども、立教神殿、いわば教えを立てるその神様のお伝えというのでしょうか。神様の天地金の神様が教祖池上金光大臣様に神頼まれた。神を助けてくれ、難儀な氏子を助けてくれというその神様のお頼みを教祖様が受けられて、そしてそこから本教が本教としての、働きが始まったというのでしょうかね。ただ神様が教祖様に神を助けてくれ、そしてまた氏子を助けてくれと無条件で頼まれたわけではありませんね。昨日のミニご理解の中にもありましたように、厳しい一面がありますね。ところがそこのところは存外見逃されてしまっているところがあるようですね。ただ神様のお頼みを受けられたということだけで止まってしまっている。その前提にはあの時死んだと思うて欲を話して神を助けてくれとおっしゃっておられますね。死んだと思うて欲を話してという条件があるわけです。そして助けてくれと、いわば欲を、死んだと思うて欲を話す、人間として人間が生きているということにおいての一切の欲を話してしまわなければ神様のお役には立てないということになりますね。ところがこの死んだと思うて欲を話しているお道の先生方がおられるとはなかなか思えませんね。私自身もそうですけれども、学院というお道の取り次ぎ者ですね、その先生を養成するところに行かせていただきましたが、そこでこの死んだと思うて欲を話してというここを教えてもらった記憶がないのですね。実は実際教祖様の何と言いましょうか、お頼みを受けて取り次ぎに当たられた、従事された方たち、そのお話の中に教祖様がいわば信者さんに参ってくる人に欲を話して、死んだと思うて欲を話して取り次ぎ助けてやってくれ、人様を取り次ぎ助けてやってくれと言われたというお話はあまり残っていないように思いますね。ただ教祖様が参ってこられた方に、それこそ自分のところに帰ったら取り次ぎ助けて、人を助けてやってくれと、いわば 教祖様のお手代わりとして人を助けてやってくれ、取り継いでくれと、そういうお頼みはされた。そして受けられて自分の土地に帰って、いわゆる取り次ぎの御用にあたられたというお話は聞きますけれども、その前のいわゆるあなたが死んだと思うてよくを話して、そして取り次ぎ人を助けてやってくれという、この前段階をされたという話はあまりないように思いますね。教祖様は神様からそういう条件をつけられておられますね。死んだと思うて欲を話してと、一切の欲を話すということでしょうね。そうでなければ本当の意味においての神様のお役には立てないということですね。ですから、まあその後の人たち、もちろん学院でも死んだと思うて欲を話して、まあこの道の教師になりなさいというようなことは聞きませんでしたし、また学院生のものにあっても、死んだと思うて欲を話しているような人はまあ正直一人もおりませんでしたね。だからまあ言ってみれば今日的なまあ現状になっておるのかもしれません。いわば教祖様と神様との間柄、神様が教祖様に条件付きで頼まれた、その条件が後々のものには満たしていないというのでしょうかね、というわけですからね、これは教祖様のお徳の中にあって、例えばその取り次ぎの先生ができておられたとしても、それはただ教祖様のまあいわゆる単なるお手代わりであった、その先生の徳をもって人が助かったというわけではない。神様から頼まれたのは教祖様であり、その神様の条件をクリアしておられたのは教祖様だけだったのかもしれませんね。このお道の先生として教師として本当にまあ教祖様に官ならっての働きをいただくというのでしょうか。そのためにはやはり死んだと思うて欲を話してというこの神様の与えられた条件ができていなければならないということなのですが、それができている人がまあどれほどいるだろうか、ほとんどいないというようなことでもありますね。さてここからなのですが、まあ現実がそうだということですが、現状ですね。そして師匠が、いわゆる師匠が説かれる哀楽理念、師匠がこの哀楽理念をその何と言いましょうか、取っかかりと言いましょうか、それは私にも神様の願いがかけられておるに違いない、その神様の願いが成就するためにはもう右になろうと左になろうと、右にしてください、左にしてくださいという願いはもうやめましたと、捨てましたと、いわば自らの右にしてください、左にしてくださいという願いは捨てました、もう私にかけられた神様の願いが成就するためならば一切合切を受け抜きますという姿勢ですね。ここにはお気づきのように、もう右にしてください、左にしてくださいとは願いませんというわけですから、自らの牙城や牙欲を捨てた姿ですね、一切を受け抜きます、そうなのですね。 成り行きを大切にする尊く受け抜くというそこには、いわば自らの情であったり欲であったりがあったのでは受けられない、受けきれないのですね。ですから教祖様が天地金の神様から条件付きで頼まれた、いわば死んだと思うて欲を離してという、その欲を離してというところが実際にできなければ、本当の意味において成り行きを大切にする尊、もうこれからは右にしてください、左にしてくださいとは願いません、一切を受け抜きますということはできないのですね。ここはもういわば欲を捨てますといった腹が決まった世界であるわけです。師匠大坪宗一郎氏はその世界に入っておられたということですね。まあたくまずして、それこそ死んだと思うて欲を離してという世界に師匠は突入しておられたということになりますね。そしてまたその愛楽寺念の行者になりなさい、愛楽寺念をいわゆる頭で分かり、心で練り、体で行じる、その愛楽寺念の成り行きを大切にということを、その行者になろうとする、そこには欲があったのではできないということです。ですから神様が教祖様に頼まれた、願われた、その条件をつけられた、死んだと思うて欲を離してということが、やはり愛楽寺念の行者たらんとするものの前提条件には、やはりこれがなければ愛楽寺念の行者となり得ないということなのですね。ですから愛楽寺念の行者となる、成り行きを大切にする、大切にしようと腹を決める、そこには自分の欲を捨てようという、そのことが入っているわけですから、なるほど、愛楽寺念を本気で行じよう、成り行きを本気で大切に尊ぼうという人がおかげを受けられるのは当然だということでもありますね。神様のその死んだと思うて欲を離してというその条件がクリアされているわけですからね。まあですから成り行きを大切に尊ぶとか、愛楽寺念の行者となるということも、実は大変厳しい内容が、条件がそこにはあるのだということでもありますね。決して天地金の神様が教祖様に無条件に助けてくれと頼まれたわけではない。死んだと思うて欲を離してということの条件がある。また出なければ師匠が教えてくださる成り行きを大切にするということ、愛楽寺念の行者となるということも難しい。そこをクリアしてからのことだということでもあります。だからこそ誠のおかげが受けられるようになる、神様の願いが成就するという、そこ一点に絞られているわけですね。神様の願いが成就する、そのためならば私の欲は捨てますということになりますからね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。